はい、どうもたくみんです。今回はニドレさんの嫌いな人だけど好きなふりをしちゃう心理を聞いて、その嫌いな人に対しての振る舞い方を話していこうと思います。まあ俺の場合はなんか嫌いっていうとちょっと語気が強すぎるんで、なんか好きじゃない人、苦手な人という表現をしていきます。まあそうだね、苦手な人はいますよね。そのドレさんが言ってたように、その友達の友達であったりとかさ、あこの人合わねえなみたいな人って多分絶対いると思うんですよ。まあその苦手合わないっていうのはどういうことかなっていうのも、まあ私ね、人間関係研究家なんで、いろいろなんか考えてみた結果を話すとですね、まあそのニドレさんが言ってたように、悪口を言う人は嫌われやすいですよね。まあなぜ嫌われやすいかっていうと、その矛先が自分に向くんじゃないかなっていう可能性があるのと、まあ、単純に暗い話題を話してるんで、その自分の信頼環境を濁らされる人だから、そういうなんだろうな、あ嫌だなって感じやすいんですよね、そういう人は。まあ俺は悪口というか本音で話してくれる人は好きなんで、まあ全然いいんですけど、まあそういうね、ちょっと話がそれたな、人は嫌われやすいですよね。まあそういう、あと俺が苦手な人はその会話のキャッチボールができない人が苦手で、一方的にバンバン球を投げ続ける人があんまり得意じゃない、こっちの話を聞いてくれなくて、いやこういうことがあってさみたいな、一方的にバスバス投げる人ね。あと単純に話があんまり面白くない人まあそれはもう俺の感性なんで分かんないですけど、何が面白いか面白くないかとか、まあまあそれは置いといて、まあそういう苦手な人とね関わらないといけない状況ってまああると思うんですよ。まあそういう時に俺がしているのはもう壁になるってことですねその人にとってつまんない人になるっていうのをやってて、まあそもそも仲良くなるっていうのはなんか具体的にどういうことかなっていうと、そのお互いの共通点があったりとか、会話のキャッチボールができる人、あと自分の持ってる引き出しと相手の持ってる引き出しで、なんだろうな、価値観が合う人とか仲良くなりやすいですよね。その相手の言ったことに対して、あ私はこう思うよとかで、それに共感できたりとか、まあ一つのなんだろう、話題に対して同じ感情を持ってたりするとなんか共感できたりとか、なんだろう、お互いの引き出しを出し合う関係が多分仲いいっていう風に言われるんだなっていうのを感じますね。なので逆に言えば、仲良くない人ってその会話のキャッチボールができない人というか、まあそもそも持ってる引き出しが違う人ですよね。なんで俺はなんだろう、まああんまり嫌いとは言わないんで、自分も傷つくし相手も傷つけたくないし、なんで相手にとって自分がつまらない人になることをしてますね。距離を取るってやつですね、いわゆる。 その相手の言っていることに対して、そうなんだっていう みたいな、もう半分壁みたいな存在になることですね。まあそうすると、あのあれだね、仲良くなりたての時に起こるさ、あの会話会話の間で生まれるあの沈黙あの沈黙を意図的に生むことによって、あ、この人とは合わないなというか、あんま話しても面白くないなって思うんですよね、相手が。なんでそうすると、あ、この人と話してもつまんねえなっていうふうに思われるので、まあ、向こうから寄ってこなくなりますよねまあ逆に仲良くなりたい人に対しては、あの相手に話させるみたいなことをよくやってますね。なんかまあ俺自身もそんなに自分のことを話すのが得意じゃなくて、なのでもっと相手のことが知りたいっていう、ただ単純な興味本位みたいなとこもあるんですけど、その人ってなんだろうな、自分が話した会話量が多いと相手のことを好きになるみたいな傾向があるらしくて、なんか結構自分の会話量が多かった時に、あ、この人とは合うんだなって感じやすいというからしいっすよあとまあ同じ話題がないっていう風に、同じ話題があると仲良くなるって言ったけど、その同じ話題がないけどこの人と仲良くなりたいなって思った時は、その相手の好きなものを自分も好きになるっていうのはよくありますよね。そのもし自分の好きな人がいて、その好きな人が好きなものを自分が履修してなかった時に自分も好きになって、相手との話題を作るとか、まあまあこの辺はね、よくギャルゲーっぽいなと思うんですけど相手が、あ、この映画見たんだよね、面白かったんだって言うと、あ、この映画を見に行ってこの人にこの話、見た感想を話すとこの人との関係性が深まるなというか、この人とのパラメーターが高まるなみたいな感覚になるんですよね、俺はで、その分岐点を行くか行かないかによって今後仲良くなるかならないかにつながるんですよね。なんだろう、俺って変わってんのかな、なんかよくわかんないっす。まあ俺もね、苦手な人がいたらね、俺の場合だけどどうするんだろう。そう話したっけ、やっぱ会話のキャッチボールできない人が苦手なんで、まあ俺は単純に距離を取りますね、自分から。あとまあその人に会ってしまってもつまらない人になりきるんで、その向こうからも寄ってこないでっていうサインを出すし、こっちからも寄らないぞっていうスタンスを取りますね。まあどうだろうな、やっぱ自分が合わせるってことをしないで会話が弾む人が一番いいと思うんで、まあその人、なんだろうな、人それぞれに合った距離感を作るのが大事かなっていうのは思いますね。まあ何するにしてもこの人と一緒っていうんじゃなくて、そうなんだよな。でも羨ましいな、なんかそういうさ、なんだろう、めちゃくちゃ仲いい子とか話しても何時間でも話せるし、どこ行くにもこの人と一緒みたいな。いやー、友達ね、いたらいいんですけどね俺はあんまりそういうのがいないんで、なんかゲームやるときはこの人とやるみたいな、ここ出かけるときはこの人と行くみたいながちょくちょくあったりとか、 まあなんだろう、こういう話をしたい時はこの人とみたいなのが何人かいたりしますね。そう、あとまあ二度寝さんがその、あ、この人こういう言動しちゃうんだっていう、後から幻滅して嫌いになるパターンみたいなのがあるって言ってたんですけど、まあ確かに俺もね、あんまりそういう暗い部分を見るのは好きじゃないんですけど、まあ逆になんか人間らしいなっていうふうに思いますけどね。あ、こういうこと言っちゃう人なんだって思うと、なんかよりその人を知れた気がして、なんだろう、その人の人間性に深みが増すというか、あ、そういう部分もちゃんとあるんだなっていうふうに思いますね。まあ人と仲良くなりたい時はどうするんだろう。まあ自分の苦手というか、そういうネガティブな部分を逆に出すと相手がすごい好きになるみたいなのはありますけどね。いやー、そろそろまとめに入りましょう。あと30秒しかないわ。まあそうだね、人付き合いは距離感距離感が大事ですね。まあ自分、その人それぞれに自分に合った距離感を見つければ、その自分の信頼環境を汚さずに過ごせるんではないでしょうかと思います。では今日はこの辺で、バイバーイ。